こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日も早速始めます。
はい、
はい、
第568回
ムンニチ
ドット MP3。
のコーナーです。
はい、ドナルド・トランプが大統領になるという悪夢が実現したら、アメリカ合衆国から逃げ出したいという人に、カナダのとある島が救いの手を差し伸べています。
はい、これね、ちょっと前の記事なんだけど、うん、それでもまだサイトはあったのよ、その大元のね、うん、カナダのとある島が、
はい
はい、
アメリカ大統領選挙の予備選で共和党候補を目指す実業家で不動産王のドナルド・トランプ候補、アイオワ州では敗れましたが、ニューハンプシャー州では勝利を収め、今も最有力候補の一人として大きな注目を集めています。トランプ候補は全てのイスラム教徒の入国を拒否する、メキシコからの移民は麻薬の密売人であり犯罪者でレイプ常習犯だなどのヘイトスピーチを繰り返していることで全世界的に悪名を轟かせています、
はい。
これによってイギリスでは、はい、トランプ候補の入国禁止を求める署名が行われていた政府のサイトは、うん、アクセス集中でダウンし、
あら、
ローリングストーンズ、アデル、ニール・ヤング、REM らのアーティストからは、うん、集会での楽曲使用に対して抗議が行われています。そんな中でカナダのケーププレトン島の有志たちが、うん、もしトランプ候補が共和党候補になるだけでなく大統領に選ばれるという悪夢が実現した場合は、アメリカ合衆国からの移住者を受け入れると明記したウェブサイトを作成し話題になっています。
うん、は
い、
そこのウェブサイトまだあったんで、ちょっとじゃあアップするときにリンク貼っとこうかな。
うん、はい。ケーププレトン島はカナダ東部の大西洋に面した東京都の5倍程度の大きさの島、
うん、
人口は15万人で、スコットランドやアイルランド系の移民が多いため、
はい、
ケルト文化が色濃く残り、うん、スコッチの製造なども行われています。うん、気候はアメリカ北西部、日本で言えば北海道に似ており、シーフードも有名です。
はい、
サイトでは女性は妊娠中絶を選択でき、イスラム教徒も気ままに散歩でき、壁は極めて手頃な価格の、壁は極めて手頃な価格の家の屋根を支えているだけだとして移住を進めます。
はい、この壁っていうのがどういう意味かというと、
うん、
トランプ氏がね、その壁を築こうと、
うん、
これだ、トランプ候補が過去にメキシコとの国境の間に壁作れと、作るぞと、そういうことを、
デリンの壁みたいな、壁作るみたいな、
もう入ってくるのを阻止するのにみたいな感じで、うんうん、言ってたんで、まあ、このサイトではその壁っていうのは家の屋根を支えるためのものでしかありませんと PR してるわけですね。はい、
それ以外にも医療費は無料、隣人は銃を持っていないなどと、アメリカ合衆国とは違うカナダならではの予想をアピール。
隣人は銃を持っていない、
このサイトは冗談ではないよとまで明記されています。 一体なぜこんなに強くアメリカ合衆国からの移住を煽るのかについてもサイトには正直に記載されており、
はい、
現在ケーププレトン島は過疎の問題を抱えていることが明かされています、うん、ある意味便乗商法ということもできるかもしれませんが、実際にトランプ候補が予備選で上位に君臨しているのは事実。
スーパーチューズで勝ったよね、
うん、勝った。もしトランプ大統領が誕生したらという悪夢は現実味を帯びており、アメリカ国内のイスラム教徒やヒスパニック系移民はもちろん民主党支持者らにとっても深刻な問題となっています。それに加えてアメリカ合衆国の極めて高額な医療費の問題や銃の問題にも踏み込んでいるあたり、ケーププレトン島側の本気度を感じます、
うん。
条件だけ見ていると日本からも移住したい人は少なからずいそうですが。
はい、ありがとうございます。
はい、まあどうなるかね。
いや、わかんない、私その辺のことは。
うん、
あのただ私政治に関しては全くないですけど、
うん、
トランプ氏の髪型だけはちょっとなんかちょっと考えた方が
いただけない。
いや、髪型はちょっと、もうちょっとスタイリストいい人つけてほしいなっていう
ねえ、まあ、結構まあ、政治家ってさ、言葉を選ぶじゃない、要はうんうん、まあ、無難な言葉を選んでて、
うん、
まあ本当のなんか自分の本心ってなんかどうなんだろうっていうような感じだと思うので、うん、そこはやっぱまあもともとね、落ちたって何を失うものもないしさ、
本心ね、
うん、だからまあ別にこのみんなが腹の中で思ってて言えない言葉を結構ね露骨にガンガン言うことで、
うん、
まあ、支持を、まあ、得るというか、まあそういう支持層からのやっぱり支持が多いんだろうね、やっぱね。
私ね、ただこういうタイプはちょっときついな。なんか最初嫌われることで、
うん、
それこそ炎上商法っていう感じがして
、うん、
印象悪い感じかな、
うん、
いや、あの人その暴れん坊ぶりっていうか、
うん、
そんなすごい家辛辣なさ、それ今言ってることをどれだけじゃあ大統領になって本当にやるつもりなのかって。
まあ、あの性格から言ったらやるって言ったらやるんだろうね。
なんか私ね、石原都知事のもっとなんか
どぎついば
なんかそんなイメージがあるんだけど。
それはあるかもしれないね。
で、結局トランプさんって何した人、
うん、
トランプさんどんな金持ちだったっけ。
不動産を、
不動産を
トランプビルとかって持ってる。
森ビルより大きい
どっちが大きいんだろう。いや、森ビルも、いや、わかんないよ、森ビルも結構なもんだからね
いや、私港区の大家さんとか言うんだよね、うん、森ビルの。
そう、いや、森ビルも結構なもんだよ。同じぐらいあるのかどうか知んないけど、それ以上にね何倍もあるのかわかんないけどさ、全然わかんないな、その辺。森ビルなんて何棟あるんだよ、もうわけわかんねえじゃん。
まあ、もう犬も歩けば森ビルに当たる、あの辺
40棟以上あるんじゃないか、わかんないか。
だから犬本当本当にパッと石投げると森ビルに当たるうん、
ね、まあもうちょっと11月かな、今年の、大統領選だと思います。
わかりました。じゃあケープブレトン島の案内はね、じゃあ待ってみてください。いいとこです、本当マジで。
はい、
はい、
You've got mail.
メールいただいてます。
はい、マサヤンさんからですね。
はい、こんにちは、マサヤン。
はい、こんにちは。お題はね、炎上ビジネスという形でいただいております。
はい、
ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
マサヤンでございます。
はい、どうも。
今回もブータれます。
はい、
最近炎上ビジネスなる言葉が出てきてますが、
はい、
私はこの言葉が大嫌いです。というのも、私が昔大規模サーバーの管理業務をしていたからです。
ああ、それはきついわ。うん、はい。
私が扱っていたサーバーでは炎上のようなことは起こりませんでしたが、
はい、
真夜中にサービスが止まることはたまにありました。
はい、
サーバートラブル時には サーバーに連動した会社の携帯電話がけたたましくアラームを鳴らします。
はい。
夜中でも家のパソコンからサーバーにアクセス、
うん、
とりあえず動くような対処をして、うん、翌日は原因と対策をします。
はい。
こういった緊急のトラブル対処を加味した仕事のスケジュールが組まれていたわけではないですから、
うん、
そのようなトラブルで私たちの負担が増えていたわけです。炎上は文字通りネット上の火事です、
うん、
炎上ビジネスは儲かるなどという人は自分が火事場泥棒みたいなものだ、うん、ということを自覚すべきだと思います。
火事場泥棒
、ブログ炎上を面白おかしく語る有名人もいますが、
はい、
そのサービスを使用している他のユーザーにどれだけの迷惑をかけているのか考えてほしいものです。すみません、ひどい愚痴でした。それではまたということでいただいております。まあ炎上はね、まあ話題になってますけどね、
うん、
まあその裏でね、うん、まあ、大変なご苦労をされている方が若干1名いたという事実を、う
ん
う
ん、多分世の中の SE さんはみんな SE さんっていうか、そのサーバーの、ね、うん、管理関係とか、
うん、
こっちは困るんだよみたいなことは絶対思ってるよ。
勝手に燃え上がるなと、
うん、そのでね、こうポンポン自分はサーバー飛ばしたみたいなものを、
うん、
さもすごいことみたいに自慢話みたいに言われると、
うん、
ムカッとくるよね。
その裏で仕事してるのもいるんだと。
うわ、
お疲れ様です、
うん、まあね、そうだね、どっちも分かるしね。でもサーバー飛んだっていう言葉が意外となんかすごいこう、うん、人気につながったとかブレイクにつながったみたいな、
うん、
そういう気持ちっていうのも、うん、まあ自分がこうポッドキャスト毎週配信してると、
うん、
すげえなすげえなって思うからね、
うん、
すごいなサーバー飛ぶんかよみたいな、
うん、
大したことないことでね、
うん、
そのキーワードが入ってるから、
うん、
アクセス集中させるっていうので、
うん、
何でもないどうでも関係ないのにその集中中するキーワードをわざと入れておくとかね、
うん、
だからそういうのはあんま好きじゃないっていうか、うん、なんでそれとか、
うん、まあ昔はということ、昔はまあそういう業務ということだった。今はまた違うお仕事なんでしょうね。
あ、この間ほらあの仕事またほら始めてたでしょ。あの忘れたんですね。忘れたそうです。もう山形から引っ越しているというのも、うん。
そうだね、
あ、忘れているそうですよ。マサヤン、また教えてあげてください。
もうね、なんかね、はい、もう話してる後ろからもうほぼほぼもう、残らないんですよね、私の頭の中にね。
いや、ちょっと悲しいけどね、
うん、
ちょっとムカッとするんだけどねあのじゃああなたの、はい、頭の中には一体何が残るっていうの、
何残って
る
のか
な。そういう場合はうまいこと編集して残るから、
うん、
あの全部自分がいいように残ってくでしょ。
あ、じゃあいいじゃん、いいこと、
多分
いいこと
よ。多分ね、何か押して送られましたとか、
うん、
そういうのは自分がやった悪行は忘れて、
うん、
怒られたあいつはひどいっていうのだけが残るんじゃないかな、
うん、いいじゃん別
に。多分どう、
うん、そうかもしれない。
いや、ひどい認めてやがる。うわ、そうなんだ、
うん、そうだね。なんだろうね。何、
あ、お水ください。そう、はい、あの口がね、ここ乾燥してて口が動かない本当に動かないうんうん、
なんだろうね、なんか知んないけどね、覚えらんないんだよね。なんか一度も、まあ、変な人お会いしてないじゃないですか、
うんうん、
お会いしてないじゃないですか。そうするとね、うん、なんかね、イメージが湧かないっていうかさ。
まあでも、まあとりあえず、
うん、
あ、日常のことぐらいは覚えてるようにしようかな、
はい、
そっからだね。
はい、
はい、マサヤン、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、う
ん、はい、よかったらまたあのぼやきに来てください。
はい、続きまして、
はい、
ピンチャさんからですね。
はい、こんにちは、ピンチャさん。
はい、こんにちは、お題が最近の話題から軽く
軽くね、はい、はい、
ムンジさん、ムンゾさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は軽く最近の話の流れを組んでメールします。
はい。
まず1番目、
うん、
歯医者の話でムンジさんが歯科治療の時全身麻酔してほしいという話をしておられましたが
歯医者長引くね、歯医者は
みね、パナナあるんだね、苦労してるね歯医者ネタうちの地元では普通の歯科医で治療の時はほぼ全身麻酔をしてくれる歯科医があります。
すごいな、
すげえな。自分のかみさんですがもう顎の開きが狭く歯の治療が非常に苦手でした。
うん。
そしてなんとか調べ上げて車で30分ぐらいかかる歯科医を見つけて、
はい、
そこで治療をしました。
はい。
治療した時の麻酔が開けきらないので車で送迎をしました。
はい。
彼女曰く治療の際全く意識が飛んでいて何をされてるか分かんなかったとのことでした。
すごいね。
こう普通の歯医者はね多分そういう麻酔使えないはずなんだけどね。
あ、
ちゃんとあの口腔外科なりなんなりあの
いわゆる資格持ってる先生がいるってことだよね。
ちょっとあの系列が違う医者だと思うんですけど。
へえ、すごいな。
次2番目、転勤の話ですが、はい、うちの会社も転勤が多いのです。
はい。
それも2週間前ぐらいに事例が降りて、うん、北は北海道、南は沖縄、うん、最悪は海外に移動するという恐ろしい会社です。
わかるよ。でも、ね、意外とあるよそういう会社本当。
自分は単身赴任中なので地元に帰りたいアピールを絶えず続けてもう5年になります。あ、
5年か、
うん、
まあある話だよねなんか身につまされるっていうか
ね。私みたいにあの6ヶ月もうこれで定年まで帰ってこねえだろうなと思ったら6ヶ月で戻ってくるという
なんかね本当に、ね、信じられなかったね。
単身赴任先では趣味のヨガ教室に通っていますが、
はい、
お稽古の教室って一月通っていくらという月謝制と、うん、チケットとか現金で都度払っていくという方法があります。
はい。
自分は仕事の都合で月に何回通えるかわからないので、
うん、
1万5千円ぐらいで10回分、
うん、
3ヶ月有効チケットを買って通っています。
はい。
毎回チケット購入するときのチケットを使い切れなかったら払い戻しきれないから友達にあげようかとかいつも考えています。
はい。
仕事の都合ですが自分の基盤を根こそぎ移される可能性を持って生活するって大変ですよね。ちなみに単身赴任から家に帰ってもいいように電化製品とか家具とかを考えて買っています。
なんかね、わかるよね。なるべく身軽でいようとする。
うん。
うん。あのね、東京に、
うん、
学生じゃないや、あの、20代の本当に何十年も前にいた頃は、はいはい、物を買わないようにしてた。うん、あの、どうせ帰るし、引っ越すから、
うん、
じゃあ間に合ってくものが増えるだけでしょ、うん、後で。だから、やっぱ増やさないように、増やさないように、段ボールで生活してたよ、私も。
うん。自分の大先輩ですが奥さんと一緒に3年ごとに10回以上、日本各地を転々として定年の時最後の移転先で永住先を決めました。
はい。
南伊豆の小さい、漁村、あ、漁師村ですと。
へえ、まあ、いっぱい転々としているうちに住みたいところ見つかってここって見つかるなら、
うん、
それはいいよね。なんか、
うん、まあそうだね。
うん、あの下見して歩いてるみたいな感じって思えば、
うん、
まだ、
まあそういう生活もありなんでしょ
う。うん、
そうだね。まあなんとなく、なんとなく今のところ来年もまあ福井にいそうな気配は、この間ちょっとちらっと上司と世間話をしてる時にはそんな雰囲気だったかな。
わかんない。私は意外と引っ越しは好きなんだなっていうのがなんとなく自分の中で見えてきたので、
あ、
割と嫌いじゃないっていうか、
うん、
次はどこみたいなこれはあの学校通ってるとか、
うん、
定期的に仕事とかであの通うところがあるとか、
うん、
そういうのと違うからだと思うけどね、
うん、
学校行ってたら嫌だね。
ねえ、まあ、まあどうなんでしょうね。転勤楽しめりゃいいですけどね。
まあ楽しめるのは、
うん、
私みたいな境遇の人だけかもしれない、
うん、
本人当事者じゃなくて、しかも通ってるところがないっていうの、
うん、 まあでもなんか自分のこの生活とかにね、
うん、
あった地域だとね、
うん、
合うんでしょうけどね。まあ私食べ物のまずいところはダメですわ、きっと。
日本だったら大概大丈夫だよ。
いやいやいやいやいや。
あ、そうですか。
転勤話の季節もね、まあ本当に今が旬というか、この3月がね、
うん、
まあそういう話になってきますけど、
うん、
まあ今回はさすがにもう移動しねえんじゃねえかなというふうな感触が、この間ちょっと話してたら、そんな感じが、
わかりました。
いたしております。
はい。じゃあ、ピンチャーさん、大変だろうと思いますが、中年サラリーマン生活。
はい、頑張りましょう。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、辰巳さんからいただいております。
はいはい、こんにちは、辰巳さん。
こんにちは。ご無沙汰してます。
はい。
ムンゾさん、ムンジさん。なんでムンゾでハテナマークが。
あ、多分、文字化けしてるな、
これ。ああ、そう。
うん。
う
ん
ということです。
はい。
こんにちは、辰巳です。ご無沙汰しています。
ご無沙汰してます。
はい。ラジオをお聞きしていますが、貧乏暇なしでなかなかメールできていませんでした。
はい。はい。
この度、娘が無事高校卒業できました。
あ、おめでとうございます。
そんなになっちゃったか。
もっとなんかちって言っておかしいけど、
ね。中学生ぐらいのイメージだったけどね。
中学生ぐらいの女の子だった気がする。可愛いお父さんと仲いいね、あの年頃の娘さんがお父さんと仲いいのは奇跡的だよね。
奇跡的だよね、
うん、
普通あっち行ってって言われるのにね、
うん
うん時々ムンゾーさんの話もしては共に楽しませていただいています。
本当にありがとうございます。
4月からは調理の専門学校に進みます。
調理の、ね、調理師さんになりたいのかな。
今家族のお弁当を一手に引き受けていますが、
はい、
どこまで通用するか頑張ってほしいです。
そうだね、すごいね、家族のお弁当全員私できなかったよ、うん、そんな年にお母さんとかも楽になっただろうね、
まあ、それは楽だよね、うまく育てたもんだって、はい話は変わって歯の話です、
はい、
人気だねこれね、
人気があるね、
人気衰えないね、
もう歯だね
が、私も先日親知らずが見事に真っ二つに割れてしまってどうしようか思案中です。
あ、それはきついな。
歯全体の4分の1程度と根っこしか残っていないんですよ。
あ、
痛みもないけど米粒が挟まったりするし、
あ、
また目の方も眼鏡が合わずまた作り直しかと、
合わなくなったと、へ
え。ムンジさん、お互い年相応の悩みが出ていますがなんとか頑張っていきましょうね。
わかりました。
一応励ましのメールだったんですねこれね。
はい、ありがとうございます。あ、これ写真だ、
娘さんの写真も。
あ、大きくなったね、これはちょっと今プライベート写真を見せていただいてるんですけど、辰巳さんからもらった、
はい、
卒業式だね、
うん、うん、そうだね、
卒業式はね、式始まる前から親が泣いちゃってるらしいよ、本当に。友達の話とか聞くと、
うん、
幼稚園の卒園式とかもう泣ける泣けるとか言ってたよ。
そうなの？
うん。なんでそんなんで泣くんだって昔は思ってたんだけど、
うん、
あ、確かに何にもできない、おぎゃーって生まれた子が、うん、初めてじゃない、卒園式っていうさ、うん、で、じっとして、はいってお返事してやってるのを見ると、あ、こんな大きくなったんだって。
うん、
すごいね。
感動？
うん。あとはまあお父さん方はこう記録取るのに大変らしいけどね。
ああ、なるほどね、うん、
記録取るのはね、運動会もそうだろうけどね、
うん、
だからもう運動会とか卒業式とか、
うん、
発表会とかは、
うん、
もう家族どころか同居していない、
うん、
遠くの親戚がまあおじいちゃんおばあちゃんだよね、
うん、
もう来る恒例行事になって、
うん、
出る感じらしいからね、
はい、
うん、まあ、私たちの小さい頃は子供多かったから一時付き合っちゃいられないっていう感じの親とかも、ね、
うん、
いっぱいいたし、そのおじいちゃんおばあちゃんまで来る方が珍しかった感じだけど、
うん、
最近はやっぱ違うみたい、
うん
うん
うん、なるほどね、
うん、
中学校ってさ、
うん、
丸坊主だったのね、うちの中学校
は。い
だから小学校の卒業式で中学校入るときって結構あの半分ぐらい丸坊主になっちゃってるんだよ、もう、
うんうん。
小学校卒業するとき ね、
はいはいはい。
なんかそれをこう、まあ、俺最後の方だったんだけどさ、あの丸坊主にしたのは。
うん、
こうだんだんだんだん髪の毛が丸坊主になってくこう友達を見ていて、うん、中学校って嫌だなって思った。
やっぱ思うんだ。
思った記憶があるね。
お前もか。
ああ、俺もしなきゃいけねえんだな、なんて。
お前もか。
ええー。
ちょっと今考えやっぱひどい校則だと思うよ、
ね、
全員男子丸坊主なんていつの時代だよって。
まあそうだよね、
うん、今はもうね、
まあ、
普通の髪型 OK だけど
だと思うんだけどね。
私のいるところもいたところ鯖江中学校ですけど、
うん、
私の頃は男子全員丸坊主だったんで、
うん、
高校からは私あの福井市の高校に行ったんで、
うん、
まあほとんど福井市の中学生が上がってくるから、
うん、
福井市の中学校はみんな髪の毛長かった、
うん、
男の子たちだから、うん、1回目からいきなり長い髪の毛の男の子見て、うん、うわ好き大人とか思った覚えが、
あ
入試の時に思った、まず、
うん、
中学生なのにこれ同じ中学生かとか思ったぐらいで、自分の中学校帰ったら、うん、マルボスの男子がヘイヘイとか言って言うわ子供とか思ったもん
まあ中学校もね3年生ぐらいになるともおっさんみたいなのいますからね
あそうだね、角刈りに見えるよね、あの丸坊主だけど、そういうの見たからね、
うん
うん、それでも私の中のだから記憶の中学生の同級生は丸坊主なの、
うん、
男の子はね、
うんうん、
その後ずっと社会に出たり大学行ったりとかそういう時はね髪の型が違ってたんだろうけど、うん、それを経て何十年か後に40代ぐらいに初めて同窓会をした時に、
うん、
あれ中学校の時と髪型が変わっていないっていう男の子が、
うん、
印象が全く変わってないの、
あ
はげてしまったの多分その間にはちゃんとあったらしいんだけど、そういう髪型を楽しむ時代が、それを経て私がもう一回会った時にはもうすでに丸坊主に戻っていたんであ
んまり変わってないねと、
もう本当にもうピタッと変わらないよ、ただつながってるよ延長で
なるほどね、
うん、
中学校の卒業式になるとねさすがに35、6年前だから、
うん、
なんとなくぼやっと覚えてるけど、
あそっか、
うん、
高校は
高校は20歳の時だからね卒業式、
あ高校っていうかあ高専だから、
うん、
あ高校の卒業の18の時の卒業式がないんだ、
ないない、
あ高専の卒業式に20歳か、
もう20歳だったからあの卒業式行ってもね普通にあのスーツ着て、
ちょっと面白い写真でしょ、
リクルートスーツ着て、うん、であの出てましたんでまあ別に
あの写真面白いよね似合わないの全員
スーツが、
うん、
そう、
あそ、
まあ痩せてますよねあの時代ね
気持ち悪いよね痩せ方が本当に気持ち悪い痩せ方してる
よね、痩せてますよね、うん、
そっか、
中学校の時はあのちょうどあのなんか第二ボタンくださいみたいなのが流行っててさ、
あ
なんかみんな取られてる人もいましたけどね、
そうですね、
はい、
もらいに行ったことはないんですけどね
いやいや
いや、
でも
いや本当に
今頃さ俺思うんだけど、もう取りに来てあげてさ、
うん、
もらった女子、
うん、
そのボタンって
それぽいだよぽい3ヶ月だねせいぜい
そんなの未だに持ってる人いるかね、
いや3ヶ月だって
俺それがね
もう絶対燃えないゴミだよ、
知りたいよね、
あなんのボーイだって本当に、
俺の知り合いめちゃめちゃモテててさ、あの制服のボタン全部なくなったやついるんだけどさ、
うん、
あそのボタン持ってったやつもう袖のボタンから何から全部なくなったやついるんだけど、
袖のやつもね、あれでも別にどっちにしても取らないといけないんだから、
うん、
ボタンは、
うん、
次の高校でも同じ学生服を着るにしたとしても、
うん、
ボタン変えないといけないからちょうどよかったかもしれないね、うん、
ボタン上げること自体はね別にどうでもいい、もう使わないボタンだから、
お母さん外す必要ないんだからあとはもうつけるだけ
そうそうそう、
もういいかもしれない
ねえ、
うん、でも多分ねぽいだよすぐ
ねえ、いまだにそれ大事に持ってる人いたら教えてほしいよね、
うん、
っていうか どうなったか、どういう結末になったのか、うん、その取った人のその結末を知りたいよね。
付き合うようになりましたとか、その時だけで終わりましたとか、
憧れの先輩からこうもらったりとかあるじゃない、ああいうのさ。
あるみたいだね。ただ高校の卒業式はどっちかっていうとボタン取られる男子もいたけど、それよりも、うん、あのね、学校のね前の道にねずらーっと車が並ぶの、
うん、
その頃はみんな何の車を乗ってるかがステータスになっていた、うんうんうん、若い男の子たちの間ではね、うん、で年上の彼氏が車で迎えに来るのみんな彼女が、
うん、
卒業式だからって、うん、ずらーっと並んでみんな誇らしげにねあーいたーとか言って乗って帰ってくると、へえとか思いながら友達と一緒にバス乗って帰ってくる。
それがもう親ももうどうしようもないんだ。親じゃないんだね、やっぱ。
いや、親の車に乗るくらいならバスがまだいいよ。そのみんな彼氏が迎えに来てるのになんで私だけ親なんだよって。それは嫌だよ。
嫌なのか。
みんな彼氏来るんだよ。
嫌だよね。その女の比率の多い学校なんか嫌だね、なんかそういうの。
そうかな。
じゃあもうあの高専卒業した時なんかみんな親の車で帰ってたよ。
高専なのにそれこそ自分の車で運転して帰れって。
それもいたかもしれないけど、あの基本会社、あの車乗ってきちゃダメだからさ、うん、車通勤以外許されてるもの以外はね。
通学、
うん、通学か、通勤ね、通学ね、
うん。
まあそんなね、卒業式シーズンですよね、3月と言いますと。
まあ
まあそんないろんな、
ね、そう、辰巳さんのところはあのお父さんが行ったのかな、卒業式とかね、
うん、なんか行ってそう、なんか良さそうだから行ってそうだ ね
全然行ってたりして、もしかして、
はい、
弟さんもでもまあ本当最近はもう全員で行くとか、
うん、
多いらしいので、うん、私たちは昔の人ですね、
うん
はい、卒業どうもおめでとうございました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、続きまして吉草さんから。
はい、こんにちは吉草さん、
お題が欠席届け切引きとなっております。
はいはい、今回はじゃあ、 あのメールということではなくて欠席届けということでいただいてますので、はいはい、それさえもご紹介させていただいちゃいますよ。
はい、はい、福井の皆様こんにちは。
はい、こんにちは。
すみませんがいとこが死んだので例のメールはお休みさせていただきます。
はい、意外と近かった
です。いとこといっても父とほとんど年が同じです。11人兄弟の末っ子であった父の姪が亡くなったのです。
11
人兄弟ってすげえな。
11人兄弟の一番下だったから、お父さんが、
お父さんの兄弟の娘だから、
そう
ほとんどお父さんと一緒。追伸、3月19日土曜日に NHK で精霊の守り人が始まります。
これ守り人って読むのかな、
守り人かな、どっちだろう。NHK もかなり力を入れて作ってるようです。うん、今年は4回だけ放送され、シリーズ10巻の1巻の内容だけをやります。
うん、
続きは来年と再来年に放送されますが、とても省略されそうで不安ですと。
そうだね、綾瀬はるか主演、
うん、
っていうのは知ってるんだけど、すっごい長い小説をやっぱ作るから、
うん、
すごい何年もかけてやるんだ。
なるほどね。北の国からみたいなドラマ、
ジ
ュンだんだん大きくなっちゃったみたいな、
ルルルルルル
そんな感じだよ。
知ってる、また子供が食べてるでしょうかって
ごめん、俺一回も見たことないんだ
わ。ラーメン屋さん入ってラーメン食べてるの3人で、
うん、
でそのラーメン屋さんも閉店時間だから、うん、誰もいなくて3人でずるずる食べてて黙ってて、なんかすごいシリアスな場面の後で落ち込んでるのよ3人とも、うん、そうするとそこの店のおかみさんがもう閉店時間だからって言うんで、もう下げますよ、下げていいですかってもう横で待ってる感じなの、食べてるの、うん、であのおかみさんがホタルちゃんだったから、もう下げるよみたいにこう無理やりガッと下げてた時に、五郎さんがもう怒るんだよ。まだ子供が食べてる最中でしょうがって
なるほどね。
すいません。
うん。
コタロ。違うのに似てないな。
まあそんな感じで、もしかして出演者がこう成長していくのと同じようにこう長く長くかかっちゃうようなそんな話なんですかね。
まあでも、ね、でもあの番組のいいのはやっぱり、うん、番組の中で成長させてもらってるから、
うん、
子役から大人の俳優さんのね、うん、その壁ってあるらしくって、うん、そこは大変らしいんだけど、うん、あの番組に出てた子役の子たちって、
うん、
あの番組の中でこう上手に思春期もう全部こううまく大人にしてもらったよね。
今何やってんの？
女優さんと俳優さんとか。
あ、有名なの？
あの知らないんですか？
知らない。俺一回も見たことないって言ったんじゃない？
画像見ればわかる
よ。いや画像見ればわかるかもしれないけど、結構何、うん、主役とかもなっちゃうよね。
出てます。
あ、出てるの？変わってるか。
ホタルちゃんもわからない。
ホタル名前は知ってる。
陽明酒は出会ってるよ。今陽明酒の CM してるよ。
知らんな。
とうとう陽明酒だよホタルが。
いやわからんな。うん、
そうですか、
はいはい。まあ、知らない人の話しても盛り上がらないですよね。
最後ですね、
はい、
はい。という吉久さん、今回欠席届けということで、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
私ね、とうとうね、プール行ってきました。
はい、
この間、じゃない、昨日だ、
はい、
あれは昨日だ、
うん。
ね、なんていうの、県立あれで、私立？
県立かな、多分。
町立？
県立。
のプールで、あの、安いの、まずは安いの、温水プールって50メートルなんだけど、
うん、
ね、大人だったら500円ちょっと、
うん、
600円いかないな、
うん。
それで入ると、フィットネスジムがあって、で水泳できて、うん、お風呂もあって、そういうのはもう全部好きに使っていいの。
うん、
何時間でも、
うん、
回数券もあるんだけどね、うん。で私もね、回数券買おうかなって。ピンチャーさん回数券でやってるって ね、うん、ってね。私回数券だとどうしても余らせちゃうから、
うん、
回数券買わないでその都度じゃないとダメなんだけどね、
うん、
その都度行って使おうと思うんですけど、
うん、
50メートルプールって長いね、
うん、
ほんと大きい、びっくりしたよ。うわーって思ったよ。あのプールサイドが、うん、歩いても歩いてもプールサイドっていうかな、うん、なんていうの、そんな感じで。プールサイドも大きいし、
うん、
あの私が前サバイの方で行ってたプールよりは大きい場所でやってるから、うん、まずだって50メートルプールがボーンとあって、
うん、
その横に子供用プールがもう一つあるんだよ。どんだけ広いと思う。
広いね。
すっごいよ。
ジムの方はどんな感じだった？
いや、みんななんか自転車こいだりガシャガシャ上げてたり、結構な賑やか方だった
よ。あ、そう。
あの男女ちゃんとどっちもいて、私が見た時は女の子が多かったかな。女の人っていうか、
トレーナーさんとかいるの？そこまで
いい。なんか職員さんはいるよ。
うん。
うん。やっぱそれトレーナーさんいると思うよ。それなりに。
会社近いし行ってこようかな、冗談抜きで。
本当に行ってくるといいと思うよ。
ね、会費取られるなんとかクラブよりもなんか。
50メートルプールね、私ね、行ったんだけどね、うん、水深がね、130いくつ、
うん、
水深が、
うん、
で。結構深いですから気をつけてくださいって言われて、いや、私身長150いくつなんだけど、
うん、
130だったらまあ、
覚えそうになった。
いや、みんな男の人だったら、背の高い人だったら肩とか出してやってるじゃない、うん、歩いてるんだけど、うん、私ね、なんか、あの顔一つポコって首だけなんか外に出てやっと
ちょっと粉身が来ると溺れちゃうみたいな。
おっていうか、つま先立ちしてないと、
うん、
なんかいつもだからベタベタって歩きたいんだけど、うん、つま先立ちしかできないよ。ちょっと深いよ。なんか本当にね、本当なんか首だけふーって動いてる感じ、
え
でも 男の人にとっては別に普通の深さなのかなと思うけど、うん、水が綺麗だったしね。
うーん、
水が綺麗、びっくり、
う
ん、いいなとか思って。
ちょっと平日の昼間だな、狙い目は。
ん、
平日の昼間。
あ、いいと思うよ
ね。
うん、
ちょっと行ってきますって、
うん、どこ行くんだ、登って山の中だからね。
知ってる知ってる、場所、会社近いのよ。あ、だって、
あ、私分かんないの、コミュニティバス乗って
多分
行ったけど、
うん、車でどうかな、会社から10分かかんないと思うんだけど。
うーん、
山の裾野でしょ。
裾野なの、あれ、
うん、周り山しかない、山と
田んぼ。あ、山と田んぼだよ。やたらとみんな犬の散歩してた。
あ、そう、
うん、
うーん、まあちょっと仕事中に抜け出していってこようかな、う
ん、田んぼだらけの真ん中をこうすると走ってると急になんか見えてくるんだよね、すっごい建物が、
うん、
なんかでっかいプールの、
うん、
かなんていうの、あのでっかいウィンドウっていうの、
うん、
あれ鏡、あ、じゃあ鏡じゃない、あの窓っていうの、
うんうん、
あれどうやって貼ったんだっていうぐらい、あの窓どうやって格好してあるの、あの窓って感じ、
うん、
厚さんどんだけあるだろうね、
うん、
あんだけ大きい窓だったら、うん、すっごい厚さないと。
それはもうあの一枚一枚がね、県民の税金で、
血税で、
血税で
それも困った。
俺はあのガラス10枚分ぐらい払ってるかもしれんぞ。
いや大丈夫、あなたはね多分中山競馬場のね
でっかいガラス、
でっかい窓何枚か分払ってるのそんなに払ってないか、あそこで。うん、まあそういうの、そういう人いっぱいいるよね、
ええ、
中山競馬場にはそういう人がいっぱいいると思います。ここの売店のここからここまで俺が建てたみたいな感じの、
うんうん、
俺の金だみたいな人いっぱいいると思いますから。え、
はい、
そうです。あ、それで、あの、私すごい久々だったんでずっと行けてなかったんだけど、
うん、
泳げた。
お、
やっぱり一回覚えると泳げるね、
うん、
泳げたよ、よかった。監視員の人もね、私が動くたびにねドキッと注目してるのが分かるの、いかにも危ない人だから私ね、やばい、溺れそうなタイプだから、
うんうん、
もうなんか動くたびにハッて見てるのが分かるんだけどそんな中私は、
うん、
ゆうゆうとプカプカとやってきたよよく死体ごっこみたいなことをやってたんだけど、
うん、
私前のプールでは、
うん、
ちょっといくらなんでも、
ちのさんが
なんかビビビビとか言って救助に来られたらまずいと思って、はい、それはしませんでした。
はい、
はい、またいたらレポートしたいと思います。はいはい、
Good morning, how are you? I am fine, thank you.And you, and you, そして and you.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムンニチのサイトにアクセスしていただき、メールフォームのタブから入って送っていただく方法と、 G メールに直接いただく方法とがあります。Gmail のアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは munnichi です。またツイッターをお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。
Good morning
ムンニチ .mp3、 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。